どうか参加してみてくださいね。私はマーク・ジャンセンで、牧師です。そして、中学校の子どもたちの牧師をやっています。ユースセンターではまず最初に、まあ、この説教を始める前にちょっとやることがあるんですね。で、生徒たちにもみんなでやろうということを約束してきたんでやります。すごい簡単なんですね。これはコアゼロで開けるです。ありがとうございます。もうみんなの約束は守ったから、まずはちょっとボランティアのことも聞きたいと思います。あの中高生の子たちのためのボランティアがとても必要なんですね。まあ、レジストレーションであったり、導くことだったり、本当に私たちのミニストリーはあなたのことを必要としています。生徒さんがあなたのことを必要としています。もしこれがあなたの導かれているなと感じるのでありましたら、どうぞボランティアしてくださいね。そして、まずここでケイトランとエメットさんを呼びたいと思います。今日の箇所を読んでくださいます。創世記の 31-1 からです。さて、ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないものに聞いた。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。そこでヤコブは使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようでないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。あなたが私知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなたの父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようになさえなかった。彼が無次元のものをあなたの報酬になるといえば、すべての群れが無次元のものを生んだ。また島毛のものをあなたの報酬になるといえば、すべての群れが島毛のものを生んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げると、群れにかかっている親木は島毛のもの、ブシゲのもの、またまだらけのものであった。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると見つかり言われた。目を上げてみよ、群れにかかっている親木は皆島毛のもの、ブシゲのもの、まだらけのものである。ラバンがあなたにしたくて、してきたことは皆私が見た。私はベテルの神。あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てなんだ。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。ラケルとレアは答えて言った。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者と見なされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食いつぶしたのですから。また神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもと、また私の子供たちのものですから。さあ神があなたにお告げになったことをすべてしてください。このヤコブの物語を今週も続けていきたいと思います。少し質問をしたいと思います。この数年間で、新しいところに引っ越ししたという人はいますか。数人いますね。それか何か仕事を変えたとか転職したっていう人はいますか。それか新しい友達ができたっていう人はいますか。それか新しい学校を始めたとか、新しい車を買った、もしくは売ったとか、家族に新しい一員が増えた、それかペットも入れてもいいんですよ。ペットが増えてったらいいんですよ。いろいろいますね。それか新しい髪の毛に色になったとか、まあそれは別にもう手を挙げる必要はないですよね。ちょっとまあそれは隠していることでかもしれませんね。まあ、みんな知ってますがね。それか携帯を変えたとか、新しい機種に乗り換えたという人は、ギリシャの哲学者からこのようなことがあります。この人生で いつも確かなものは変わるということ、変化があるということだと。必ず何かが変わるんですね。まあ、ちょっとここに写真を載せたいと思います。これが、まあ、本当に私はまあ変わってよかったと思っていますね。まあ、マグさんの7歳の時ですね、これは。まあ、特に生徒の時はもうすごい心配してるかもしれませんが、これからも変わりますので大丈夫です。で、変わったことをすごく感謝することもありますが、本当に人生でいつも、まあ、必ず変わらないものというのは変わるということなんですね。そしていろいろ病気だったり、人間関係が壊れてしまったり、愛する人が亡くなってしまったり、火事や洪水など、まあ、自然災害は特に日本にもよくありますね。多くの場合、このような時に神はどこにおられるのか、神なんているのかと思う時があります。でも神様はその中でも誠実で、いつも私たちのそばにおられます。そしてヤコブというのは、まあ騙す人のような意味があるんですね。ヤコブは、まあ、今までもそういう騙してきたんですね。お兄さんの相続の権利を騙し取って、祝福を騙し取って、命からがらおじさんラバンのとこに逃げてきて、神様にその途中道中出会って、あなたと共にいると約束されたけれども、そのラケルと結婚するはずだったけれども、騙されてまた7年間、トータルで14年間も働くことになってしまい、とても大きな、たくさんいろんなことがありましたね。そしてここで、まあ、20年間経ったんですね。ヤコブが命からがら逃げてきた、ラバンのところで働くようになったというのから20年間経っています。まず最初に言いたいのは、第1番目のポイントですね。状況は変わるということです。必ず状況変わっていくわけですね。まず31の1、さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを見なとった、父のもののでこのすべての富をものにしたのだって言ってるのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようでないのに気づいた。主はヤコブに恐られた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。まあ本当に家族の関係も変わりますね。特にお金が関わってくるとですね、まあ、その人の性格とかも全部変わってしまいますね。この家族のお金というのは、まあ、とても、まあ、いろいろと繊細なものですよね。ヤコブの富がどんどん増えていって、まあ、ラバンはあまり増えていかなかったんですね。そしてこの富というのは家畜のことなんですね、この当時だと。そしてこの生まれてくる家畜というのが、まあ、金融だったんですね。まあ、もしそういうのが今の金融だったら、もっと広い庭が必要になります。そしてここではヤコブがラバンから盗んでいたわけではないですね。でも息子たちが、ラバンの息子たちがヤコブは盗みを働いているというふうに思ったんですね。でこの妬みというのはよくあることです。そしてここに私たちみんな一度は抱えたことがある感情でもあります。誰かの方が得してるんじゃないかということですね。そしてそれをもうそのまま抱え込んでいると、人間関係が壊れてしまったり、真実が、まあ、変形してしまったり、態度が変わってしまったりするわけですね。そしての妬みというのは一人だけではなく、周りの人にも周囲の人にも広がっていくものなんです。ヤコブは何もしてないんですね。ただずっと20年間働いてきただけなんです。そしてその前回の章では、そのヤコブによってラバンを祝福されたんだということもラバン自身が気づいているわけです。でもラバンの息子たちの妬みによってラバンの心も変わってしまうんですね。そしてここで神様が出てくるんです。そしてもう神様が、もうあなたの、父たちの土地、カナンの土地に盛りなさいと、でそれは行きなさいという命令なんですね。もう20年間経っているわけです。エサオから逃げてきて、 そして20年間経った今でもエサオのことを恐れてるわけです。もうまだ怒っていて殺されるんじゃないかとちょっと思ってますね。で、不安があったり恐れがあったり、あまり行きたくないなって感じかもしれませんね。そしてこの恐れと不安というのは神様の約束を忘れてしまう原因になってしまったりします。ストレスを抱えているとこの辛いことはあるということは神様がいないということだと思ってしまうことが多いです。何か問題があると、これはおかしいなって、もう神様は聞いてないのかな、いないのかなと思ったりします。けれどもこのどんな状況の中でも神様はおられます。そしてそれだけでなく私たちのために働いて全てのことを益としてくださっているんですね。私たちが不安だったり恐れを抱えている時もおられるわけです。そしてこのヤコブにも神様がやるんですね。私があなたと共にいると言っているわけです。で、これは、ベテルでも神様が語ったことですね。ブローディ牧師が語ってくださったメッセージでありましたが、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、父である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の尻のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるので、決してあなたを捨てない。これは創世記の28:14-15です。で、これはアブラハムに約束、アブラハム契約と全く同じ条項なんですね。で、これをヤコブにも語っているわけです。ヤコブ、アブラハムの子孫に通して祝福されるんだと、皆が。そしてこれはイエス様が来られることによって成就するわけです。イエス様の死によって私たちは永遠の命を受けることができるわけです。そして私、マークが救われて生きることができるのはイエス様のおかげなんです。そしてイエス様を主と呼ぶ人には皆この約束がなるわけです。そしてここで神様の誠実さが現れてくるんですね。それは神様が真実なお方だと、変わることがないということですね。この不変動作みたいなことですね。そんな言葉あるのかどうか分かりませんが、神様は変わらないわけです。そしてあなたがここから去る時が来た、でも私のことを思い出しなさいと、私は変わることがない、あなたと共にいるんだよと出るわけです。そして今までも20年間知っていること、そのようなことから新しいところに行かなくちゃいけないんですね。祝福を得て大きな人になった、でもそのところからまた新しいところに行きなさいと言ったわけです。神様はあなたにどこに行ってほしいと思っているでしょうか。それは新しい仕事でしょうか、場所でしょうか、それともあなたが知っていることを置いて知らないところを知るほど、それともずっと戦ってきた罪から解放されることでしょうか、それとも、あまり良くない状況から少し身を引くということでしょうか。どのようなことであっても神様はあなたと共におられます。で、神様は、私たちの一緒におられます。そして私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないとヘブル人の手紙でも書いてあります。このことは私たちを本当に励ますことになるはずですね。ヤコブは神様の良さを信頼して立ち上がるんですね。そしてまず、2番目のポイントですね。状況は変わりますが神は変わりません。そしてここの4と5、そこでヤコブは使いをやってラケルとレアを自分の群れにいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようでないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。とても面白いことを言ってるんですね。ヤコブはあの妻たちに、あなたのお父さんはあまりよくしてくださ してくださっていないけれども、私の父の神は良くしてくださってずっといたんだと、私と共に。そのことに気がついてるんですね。そして私は、あなた方が知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようになされなかった。そしてこのヤコブは気がついてるんですね。欺かれても神様が助けてくれたんだと気がついてるんです。で、まあそんな上司がいたら大変ですよね。もう10回ぐらい報酬が変わるというのは、もうちょっと困りますよね。そしてラバンがどんなふうに、ヤコブを騙そうとしても神様の方が一枚渡ったわけです。そしてヤコブに害が加わらないようにしてくださったわけです。彼が無事毛のものはあなたの報酬になるといえば、すべての群れが無事毛のものを産んだ。また、しま毛のものがあなたの報酬になるといえば、すべての群れがしま毛のものを産んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れに盛りがついたとき、私は夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親木はしま毛のもの、無事毛のもの、またまだら毛のものであった。そして神の使いが私の夢の中で私に言った。ヤコブよ。これは創世記の22のアブラハムよっていうのと同じですね。そして、はいと答えた。うと見つかいは言われた。目を上げてみよう。群れにかかっている泳ぎはみんなしまげのもの、ぶちげのもの、まだらけのものである。ラバンがあなたにしていたことはみんな私が見た。私はバテルの神。あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てたのだ。さあ、立って、この土地を立て、あなたの生まれた国に帰りなさい。で、このヤコブは今まであった良いことも悪いことも、自分がしてきた悪いこともされてきたことも、どんなことがあっても神様が守ってくださったんだということ、そして備えてくださったんだと、その状況を見ておられ、いつも神様がおられたということにヤコブは気がついているんですね。そして神様が本当に誠実なことで方であるということに気がついているわけです。でもそれに比べてラバンはもう何回もルールを変えてるわけです。ラバンは不誠実だったわけですね。信用できない人だったんです。そしてヤコブはこの状況、どんなに欺かれても、どんなに変わっても、この祝福も全て神様のから来たものだったんだということが分かったわけですね。そして自分の努力で良いことを起こそうとした時も祝福があった。それは自分の努力ではなくて神様が祝福してくださったんだということにヤコブは気がついたんです。で、このしま毛がもっと増えたとか、そういうのはヤコブがすごいブリーダーとかですごかったわけじゃないんです。神様がそのことをしてくださったわけですね。全てどのようなことが起こるかということは神様がご存知だったわけです。で、ここでパターンが見えてくるんですね。ヤコブが気がついて、神様がいつもおられたんだなということに気がついてくるときに、このベテルの誓願が戻ってくるというのがとても面白いんですね。これは、守られている誓願だったんですね。これは絶対に守りますということはなくって、28-22、もし神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるのなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの10分の1を必ず捧げます。で、これはもうちょっと契約書みたいですよね。もしこれを起こしてくださるなら、私はこれをしますというのがわけですね。これ20年経っているんです。で、これを振り返ってみると、神様がすべてのものに、すべてのところにおられたんだなということを初めて気がついてるんですね。私の父の神がおられたんだと、本当に振り返ってみると2022年という言葉があります。どのような変化があっても、どのような考えがたい状況になってしまったとしても、神様の御手が私たちの人生の中におられ、導いておられ、守ってくださり、また祝福して、そして教えてくださっていた、 そのようなことが振り返ってみると分かることがありますね。変わるものの中で神様だけ変わらないんです。神様は忠実なお方です。そして私は本当に祝福されてます。まあソーシャルメディアとかでなんかハッシュタグブレスとか、まあ、祝福っていうのがありますけど、そういうのじゃないんですね。そんな軽いのじゃなくて本当に深い意味で神様が働かれてたんだなと思います。私が3ヶ月の時にこの教会にお母さんが来ました。そしてその数ヶ月後にお父さんが救われて、神様が私の家族に一緒におられたんです。小さい頃から神様のことを知ることができて、そしてフットボールをしていて、まあ、膝を痛めてしまった時、その時他の牧師たちが私の家に来てくれて、そしてその牧師さんが言うには、まあヤンセンさんの家に行った方がいいよと牧師さんに言ったそうなんですね。そしてそのもうすごくもう、ああもう選手生命終わりだと思った時に牧師さんが来てくださったわけです。そんな時でも神様が一緒にいるんだなということをとても痛感した時だったんですね。そしてまた、長老たちが私の心臓の病気のために祈ってくれた時、それ治ったんですね。そして帝王切開で生まれてきた息子の時も、まあ、私はいつも通り牧師としていたんですけれども、その時も、まあ、すぐに病院に行かなくちゃいけないという感じだったんですね。そしてあとちょっと遅かったら息子さん助かってなかったかもしれないと言われたわけです。医者に本当に数分ですよって、数分であなたの息子さんは救えたんですと。どんな家族の状況でも、その病気のことでも神様は一緒におられたんですね。そして住むところも全て与えられて、神様がその家探しのところ、どんな状況でも段階でもおられたんですね。本当に祝福されています。神様の真実と、恵みによって私のことを導いてくださったんです。イエス様によって私は救われています。そして神様に受け入れられています。毎回忠実であることということを証明してきてくださったの。神様は絶対に信用できる方なんですね。そして神様が私の人生にいるから私は祝福されています。それはお金とか持ち物とかそういうものじゃないんです。そして神様が変わらないこの誠実な方である。神様は大変なことは起こらないようにするよとは絶対言わないんですね。聖書にはそんなこと一つも書いてないです。逆に困難や苦しいことがあるだろうということを書いています。でもそのような時に必ず神様が一緒にいてくださるというのは、そして必ず、必ず近づくことができるんですね。恐れるなと、この世であなたは困難があるでしょうと、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですと、ヨハネの、まあ、16ですけど、どんなことがあっても神様を一緒におられます。そしてヤコブがどんなに欺こうとしても、頑張ろうとしても、神様のことを欺くことはできないんですね。何回も何回も困難があっても、それが祝福に変えられるのはヤコブがすごいからでなく、神様がおられるからです。そしてここで初めてヤコブは宣言するんですね。父の神が私と共におられたのだと。であまり、まあ、誠実な生き方をしてきてないわけです、ヤコブは。でもここで心を入れ替え、神様の臨在が自分の人生の中にあるということに気がついているわけです。そして3番目のポイントですね。神は誠実なので、あなたは神の言うことを行うことができます。そして14節、ラケルとレアは答えていった。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者と見なされているのでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食い潰したのですから。また神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもと、また子供たちのものですから。さあ神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。レアもラケルも 自分のお父さんよりも神様の方がはるかに素晴らしい方であるということに知っているわけです。まず最初にヤコブがいた時にはもう奥さんを手に入れるための代金もなかったくらいなんですね。で働くことになったわけです。でこの花嫁料というのはもし旦那さんに何かがあった時に使える、その奥さんが生活していけるためのものなんです。そしてこの花嫁料のためにヤコブは働いて、それはラバンに支払ってわけなんです。これ本当は花嫁の方に送られるはずのものなんです。でもこれを受け取ることができないで、ただラバンはその商売道具に自分の娘たちを使っているものなんです。そしてラバンはこの娘たちを見捨てておりますが、神様はそんなことはないですね。そしてそのことに気がついたときに、この家族は神様がしなさいということを従順に従って生きていって祝福を得ることができます。私たちが神様が本当に忠実なお方で誠実なお方で恵み深いお方だと気づいたとき、 100% 従うしかないですよね。そのような応答しかできなくなります。神様は絶対に信用できて、そして変わることがない方です。でここのヤコブはあっと気がつく瞬間なんです。今までのこの欺きだったり嘘だったり恐れ不安、そのようなことがあっても神様がおられるということをヤコブは知ったんですね。でこの成功したというのは神様がしてくださったことによって成功したんです。神様がすべてこれをするよということはなさるんですね。で私たちはこの神様がこういう人であるということを言ったらそれが絶対に起こる、約束は守る神様だということに私たちは信頼することができます。私たちが変わったり私たちの状況が変わったりしますが、私たちは特に約束を守ることができないこともありますが、神様は必ず約束を守ります。神様がこの聖書で語った方もその神様の言葉というのは変わらないです。私の人生がどんな状況であっても、どんなにもの世界が変わったとしても神様の真実は、神様の言葉は、神様のこう性質は変わることがないんですね。人生は本当に竜巻のようなものです。自分の家族だったり上司だったり同僚だったりいろんなことがありますが、神様に信頼することができます。ヘブルの 13-8、 イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。神様を私たちの主として生きれた人、そのような人は神様の計画がその人の人生の中で起こっていくわけですね。そしてどんな、大変な困難があったとしても私たちの人生の中で働かれるわけです。本当に昨日も今日もこれからも先もずっと変わらないんです。私たちもヤコブのように嘘をついたり、神様どこに行ったのかなって思ったり、自分でどうにかするぞと思ったり、不安になったり、一人ぼっちと思ったり、あなたはその人生の中でそのように恐れや守り感じたことがあるでしょう。でもその中でも神様が現れてくれたという経験はあったでしょうか。神様に 100% 信頼することによってあなたも救われることができます。この罪から解放することが解放されます。そして神様の子供となって生きることができます。この、洗礼式を見てきましたが、イエス様の本当に救いの恵みを受けることができます。もしあなたが神様イエス様を主として生きたいと思えば、どうぞ前に来てください。もしくはその 祈りのセンターもプレイヤーセンターもにも人がいます。どうぞ話してみてください。この本当に先が見えない世界、このような時に変わることがない誠実で真実な方が一緒におられます。そしてあなたもあなたの人生を振り返ってヤコブのように、ああ私は神様が変わることなく真実な方だったから祝福されたんだと言えるようになるように祈っています。少し考えてみましょうという質問があるので、どうぞ皆さん考えてみてください。まず1番目、あなたの人生の中で恐れや迷いを取り除いてくださる誠実な神を信頼する必要がある変化は何でしょうか。あなたの人生の中で神の力が必要な変化は何でしょうか。してあなたの心が変化し、神の真実と誠実さに完全に従う必要があるのはどの場面でしょうか。